だったら次に進みます。お祈りしましょう。御言葉なる主が私たちに語り、分からしめてくださるから期待してありがとうございます。どうかその一つ一つの言葉が私たちの喜びとなり、私たちの力となり、また私たちの生活の身となれるように祝福してください。すべてを御手に委ねます。期待してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。今はキリストイエスにあるみんな、誰であってもその人は罪に定められることはないという御言葉があることは、私たち人類がみんな罪人だというその宣言のもとにある恵みの言葉なんです。全ての人が罪人だ、だから全ての人が救われなければならない、全ての人に救いが必要だから、イエス様は全ての人のために来られ、全ての人の全ての罪を身代わりとなって負ってくださいました。そのことによって誰であってもそのイエス・キリストにあれば救われる、イエス・キリストのうちにあれば新しくなれる、これが神様の恵みの言葉なんです。で、恵みというのは何のいただく価値もないのに、遺産もないのに、それあげたからといって何の取り柄もない、望みもない、そういうものなのに与えたんです。私たちにもし神様が期待したならば、私たちを十字架につけたのではなく、私たちを正したり何か直したはずなんです。だけど神様は私たちをイエス・キリストの十字架に共につけてしまいました。なぜなら私たちというのは逆に亡くならなければ、その次が何か正したり、もう勉強したり、また訓練したり努力したり何かをしてできるものではないからです。死ぬしかしょうがない。だから私たちは死んだことによって救いが始まる。福音はイエス・キリストです。その福音というのは良い知らせなんですね。嬉しい知らせなんです。幸いな知らせなんです。神様から与えた最も良き知らせ、それが福音であり、それがイエス・キリストなんです。そのイエス様は神様ご自身です。そのイエス様が私たちの罪を負うためにどうなさったのか、私たちと同じ罪の体を着て、罪深い肉と同じような形でこの地上に来てくださいました。人として。その理由はただ一つだけなんです。私たちを救うために。そのぐらいに神様は私たちの救いに対して関心があるんです。神様は私たちが大統領になるとか、どこかの立派な何かができるとか、すごく美しいとか、神様のために本当に立派なたくさんの仕事ができるとか、そんなのは神様に全く関心がないんです。神様ご自身で何一つ不足のない全てのことをご自分ですることができるし、ご自分の思うままに全てを持っておられる、そういう方なんです。だけど神様がなぜ私たちの救いにそのぐらい関心があるのか、それは私たちを生かしたいと思う神の心なんです。皆さん、誰かを愛したらば、その愛した愛するものに自分が親しくなって、本当に親密なそういう交わりを持って愛し会いたいという願いを持つのが当然だと思います。自分が愛する者には必ず愛されたいという心があります。皆さん、自分が愛してないのに向こうから愛してる愛してると言ってついてきたら、それストッカーですよね。それ嫌です。 怖いです、逃げます。皆さんは神様が皆さんに愛してる愛してると言ってついて回ることをスタカみたいに思ってる方いませんか。私は勝手にしたいのに、私は自分の部屋で自分の時間を楽しんで自分で自分の好きなものをしたいのに、神様がどんどん叩いて、私と一緒にいよって、私はあなたを愛してるよ、知ってますよそんなの。自分が困ってる時は神様とやるんだけど、自分が何かもらいたい時は神様くださいくださいとやってるのに、神様が私たちに愛してるから共にいよという時に皆さんはどうですか。神様が私たちを救おうとしたのは、ただその心の中に私たちを愛する心があったからなんです。私たちから何か奪うんでも、私たちに何かしてもらおうとも、そういうことでは決してありません。皆さんが神様に祈るいろんな祈りがあると思うんですね。これしてください、これは嫌です、あれは。神様は私たちのために良いものだったら何でもあげたい心を持っておられます。それを一つも惜しいと思いません。お金持ち、そうなりたい、それしてあげること神様できます。健康、それもできます。あなた地位が高くなりたい、すごく綺麗になりたい、全部してあげることできます。でもそれによってあなた幸せになれる、それがあなたに本当に益になるものなのという時にどうなんですか。そうしてあげることが私たちに益とならないから、そうすることが私たちの幸せ、私たちの問題解決にならないから、神様はそういうことは本当は関心がないんです。神様が関心があることは、私たちが滅びる、私たちが死ぬ、私たちは罪を犯すしかない、罪の奴隷であるという事実なんです。皆さん、自分が愛する者が今死にかかっています。その人綺麗になってほしい、立派になってほしい、健康になってほしい、そんなこと言いますか。生きてってほしい、ただそれだけだと思います。エゼキエルの18章にはイスラエルのために神様はこう言ってます。あなた方はなぜ死のうとするのか、悔いて生きよ、生きててほしい。それも10年生きてて死ぬことと、100年生きてて死ぬことと、1000年生きてて死ぬことと、1万年生きてて死ぬことと、死ぬことで終わる、そういう人生じゃなくて、死なない人生、死で終わることのない、そういう命、それが永遠の命です。それは与えたい。でも私たち欲しいのが、それが手に入れたい、そういう欲が優先して、神様が私たちに対して、一人一人に対して、死なずに生きててほしいということに対しては本当に無関心です。イエス様を信じてると言われる私たちさえも、この死というのが、罪を犯したら必ず死ぬということを私たちはどんなにないがしろにしているのか分かりません。神様がそんなに生きててほしいという心を私たちが本当に理解するならば、罪を犯すことが神様をどんなに悲しめるものなのかも知るはずなんです。さっき罪に定まることはありませんと言いました。そうです、イエスキリストの血潮によって私たちは全て許されました。全ての人はイエスキリストのうちにあって新しくなります。イエスキリストにあるものは罪に定まることはありません。もう罪の法則から私たちは御霊によって 命の法則によって私たちはもう解放されました。これ神様全部知ってくださったことなんです。でなぜそう知ってくださったのか、私たちが永遠に生きててほしいからなんです。逆に言ったら永遠に死なないでほしいからなんです。今祈りの家にある兄弟たちがいるんですけども、お父さんが末期がんの患者さんなんですね。で1ヶ月前にそれが分かったのに、もうその時はすでに末期でした。でも全く今痛みありません。ただ面白いことというか珍しいことに、そのがんがどうしてできたのか、本当に珍しいがんで治療方法が全くありません。かえって病院ではいろいろ試してみようとしてお医者さん喜んでるけれど、本人は痛みもないのにそういう検査するだけですごく体力使っちゃって、どんどんどんどん今体力がなくなっていきます。2、3ヶ月と言われてます。何をしたら治るか、治る道がないという答えをお医者さんは知ってくれるんです。どうしてなのかがわからないから、治る方法もわからない。皆さん、私たちの人生の私たちの問題がどうしてなのかがわからないと治す方法もわからないんですよ。私たちの問題は私たちの家庭、私たちの社会、私たちの周りの人、そうじゃないんです。私たちの問題の根本は神から離れて罪の中に私たちが陥ってることなんです。で、神様はその原因が分かってるから、その原因を今取り除いてくださいました。問題は私たちがそれを信じないということなんです。韓国で教会が大きいでしょ。若い献身者たちにたくさん出会います。もう宣教師となろうとして、牧師になろうとして、また本当に宣教師や牧師の奥さんになって、で自分は神のために生きるんだと言っている、そういう若い人たちにたくさん出会います。でもその人たちに結婚するときに、本当にあなたは神の娘として夫を助け人として作られた、そのことをその家庭に献身者として御言葉通りに生きるために結婚するということを知っていますか、そのために結婚しようとしていますかということを聞いてみたら、それに対して本当にそうしますと言った人、今のところ一人も会ってません。自分が好きな人、自分にこれしてくれて、あれしてくれて、条件のいい人、それが予的なのと同じでしょ。背の高いヘンスムでスマートな人で、家柄がよくて、学校よく来て、性格がよくて、で苦労せずに社会的にあっても信仰的にあっても、とそこに信仰が一つともっと加わるだけなことなんです。信仰ってそういうものじゃありません。信仰というのは私たちの生きるただ一つの道なんです。いっぱい道がある中で一つじゃありません。世の中で私たちの生き方は1000も万ももっとたくさんの生き方あります。でも私たちが救われた神の子供として生きる生き方って、ただ信仰によって生きる、ただこれ一つなんです。でこの信仰によって生きるということが、御言葉に聞き従って生きるなんです。ならば御言葉に聞き従って生きる、生きるというのが何でしょうか。生活でしょ。毎日の生活でしょ。ただ教会奉仕じゃありません。どこか宣教師として知らない国に行って で宣教師になることではありません。私たちは神の子供として、神の国から、神の懐の中から世に使わされた宣教師たちなんです。でそこで生き方は何が必要なのか。イエス様が、私は父が死なさいという通りにしました、父が言いなさいという通りに言いました、ただ父がしている、それを見てしました、そのことなんです。それで若者たちによく言います、イエス様より立派になろうとするなんて、イエス様に聞きながら、イエス様についていきながら、イエス様がしなさいという通りにしなさい、イエス様より素晴らしい知恵を持って、イエス様より力をつけて、イエス様より何か立派なことをして、人々を、神様をびっくりさせることをしようとするなと言います。小さいことに忠実である。私たちが罪を犯しているというのは、不道徳になって嘘をついて何か盗んで、もちろんそれも罪です。しかしさっき罪というのは的外れと言いました。神様が御言葉通りに生きるようにしてくださった、その生き方から外れたことなんです。聞かずにしてしまったこと、自分が判定してしまったこと、それが蛇についたことなんです。神様が蛇につきなさいと言ったら、それは罪じゃありません。蛇についたことが問題じゃなくて、それが神に聞かずに自分で判断してしまったことが問題です。私たちの傲慢は、人々の前でいくら頭下げて謙遜そうに見えても、神の前に聞かないことが一番傲慢です。自分自らが自分の人生のハンドルを握って、私はこうするんだって、神様ついてきなさい、神様私助けてって、それをどうやったら神様うまくね、私をたくさん助けるようにするのか、それでどんなにたくさん祈るのか、どんなに断食して徹夜して蒼天して一生懸命祈るのか、そうしたら神様聞いてくれる。それが祈りじゃないし、それが信仰じゃないです。今3節と4節には、肉によって無力になったために律法にはできなかったそのこと、私たちに律法によって神様はこうしなさいということを教えました。神様を神様として崇め奉りなさい。神は神なんだということですね。で、私たちはその作られた人、私たちは人で、神様は神様なんです。その秩序、その中にいなさい。それは私たちを卑屈にさせて、悲惨にさせて、私たちを惨めにさせることではありません。神の形に似されて作られた私たちは、神様が権威を与えて、いろんなことができる機能を与えて、また私たちが生きるのに何一つ不足のないように、すべて整えて私たちのために備えてくださいました。だから神様は私たちを決して蔑んでおりません。私たちは自分は自分だと誇りながらも、私みたいなものといって、自分が劣等感に陥って自分を蔑むのは自分であるんで、神様はそうしてません。あなたみたいなもの、神様はそんなことを私たちに言いません。私たち一人一人を、神様は私の目にはあなたは尊いんだと言ってます。塵で作って、塵はいくら集まってても何の重さにもなりません。そういう私たち、誇りで作ったんです。飛んでいけば散らされたら何も見えないような、そういう私たち。でもさっきも言いましたけど、江戸の園には蛇が入ってきて弱くしました。しかし後でバベル塔建てる時は どうしました？自分たちがお互いに相談し合って、私たちは神様がもし散らされても生き残るように私たちが何かしましょうとやりました。自分の幸せ、自分の生きるための何かを自分で自分たちの力で築きましょうと言ったことなんだ。人間的に言えばすごく立派なことでしょ。で、それが神様の前に罪でしたか、そうじゃなかったですか。神様を喜ばせることでしたか、そうじゃなかったですか。もちろん人がそれぞれ一つにならなくてバラバラになってお互いに食い合って憎しみ合う、それ神様が望んでるわけじゃありません。しかし人間が人間だけで一緒になって、そこで試みて、そこで何かをしようとすることは全部神様に背くものなんです。神様を無視するものなんです。そこには人間は一つになります。神様のために生きましょう、神様のために私たちが生きていかなくちゃいけないんですよ、ということに私たちは一つになれません。私たち自らがそれができないんです。それで神様は私たちの肉が、それぞれの情欲が、それぞれの思いが、それぞれの自己中心的なその世界があまりにも強いから、律法が無力になってできなかったことを神様ご自身が来てくださいました。それで神様はそれを私たちのうちでなさせてくださってます。だから信仰生活が、神様抜きに信仰生活は成り立たないということなんです。神様のために私たちが生きる、それも事実です。だけど神様抜きに神様のためには生きることができないということ。で、私たちは神様のために、神様のためにと言いながら、人同士でわーっとやっても、結局そこでは騒ぎ、またその中でどんなにたくさんの、なんて言うんですか、争いがあって、妬みがあって、その中で悔い合って、そういうことを私たちが、私たちの家庭、私たちの教会、私たちのその身の回りのいろんな至るところで見ることができるんでしょう。ならば本当に私たちはそうやって生きるしかないのか。私たちは信仰というのは御国ということ、神様の御言葉通りに生きること、その御言葉がなることはあくまでも望みであって、実際にそれを行って生きることは不可能なのか。私たち励むだけで決してそうなれないのか。いえ、今日は御言葉はそう言ってません。肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちという言葉があります。今すでに御霊に従って歩むという私たちの存在に対してパウロは言っています。パウロは人間的には宗教的に本当に経験に生きた人です。また律法学者として知識も豊富です。イスラエルのためとして自分は何が罪なんだろう、私は律法を全部守りましたというぐらいに立法的にも自分は何も罪がないと思いました。そういう立法学者であり、またパリサイ人であり、経験主義者だったけども、その人はイエス様を知りませんでした。恵みを知らなかったです。恵みで得ることのできるイエス・キリストを信じることによって、イエス・キリストによっていただくことのできる救い、その神の義をパウロは知りませんでした。 そのパウロをイエス様が会ってくださるんですよ。パウロがイエス様に会ったんではなく、イエス様の方がパウロに、パウロパウロって尋ねてくださって、読んでくださって、会ってくださいました。教えてくださいました、私が誰なのか。そのことによってパウロは自分が今まで人間的に考えて、自分の肉なる目で見て、自分の熱心でやった全てのことが神に喜ばれることのできない人間的な肉によるものであったということを彼は知りました。だからパウロほどその肉なるものと霊、聖霊によって歩むことと本当にこう分けて知ることのできる人はいません。なぜならパウロは自分の肉によって完全だと思われるほど自分は宗教的に生きたからなんです。神に熱心に生きたからなんです。律法によって一生懸命生きました。なのにそれで自分は、自分が信じてて、自分が崇めて、自分が仕えたその神に逆に逆らったということを分かりました。今私たちが信じるその信仰姿勢は、私たちの生活は神に立てつく信仰なのか、そうじゃなければ神に聞き従う信仰なのか、自分の義を高める信仰なのか、神の義を着せていただく信仰なのかということを今日見たいんです。皆さん、神様、唯一なる神様であること知っておられますよね。で、神様だけが、だったら神様なんです。神様だけが真実であり、神様だけが聖なる神、神様だけが義です、神様だけが知恵者です、神様だけが主権を持っておられる、神様だけが義なる神様です、愛なる神様です。神様のものなんです。全て、全てが神様中心であり、全ては神から始まったんです。で、神によって神に帰する、神様が目的を持って神様のために全てを作り、神様が治めておられます。知ってますよね。しかし皆さん、神様がそういう神様なんだ、私の神様がそういう神様なんだ、私はその神様の子供なんだ、私はその神様に愛されるんだ、ということが皆さんにとって今日どのぐらい喜びになってます？そうじゃなければ、私が義じゃなくて、私が真実じゃなくて、私が愛じゃなくて、私がそんなに誇られて、そんなに崇められて、私がそんなに称賛されなくて、私がそのことによって苦しみ、そのことによって悲しみ、そのことによって自分が嫌なもの、思いをすることと、どっちが大きいですか？私自らが義となり、愛となり、真実となり、私が褒められて、私が称えられて、私が認められて、私が全部を収めたい、それが私自身が神様になりたいという心でしょ。私が正しくなりたい、真実でありたい、清くありたい、愛でありたい、本当に憐れみ深く、私は失敗せずに本当に立派な人間になりたい、それは決して悪いことだと思いません。それは立派なことなんです。で、それは罪だと思いません。なぜなら立派な考えをして、立派な今心がけを持ってるから。しかしそれがもし自分の益のために、自分が褒めたたえられるために、自分でそれを励んでしようとするならば、それ自体が今私が神様の前に、自らが神になろうとするところなんだって、そうするとそれが罪だということを理解できますよね。主人としもべがあるのに、 有能なしもべよりしもべとして一番大切な忠実なしもべ、自分が しもべであることを知って、自分の主人が誰であるかを知ってるしもべが信頼できるしもべですよ。神様は無能で私たちを必要とするんではありません。神様は私たちが神の力で、神の義で、神のもので生きててほしいと言って、私たちをしもべとして抱えてくださったんであって、私たちを利用して、私たちを使って、私たちのものからご自分で何か益を得ようとしてるんでは決してありません。私たちが持てる中で神様に益になるもの何あります？私たちが持てる中で、良いという中で神様からいただいてないものがまた何がありますか？なのに私たちが神様のために何か知ってあげてるみたいな思いをし、また神様から知ってもらうことを当然だと思う。そしたらその人は自分が今しもべだということを忘れてる人なんです。逆に神様をしもべ扱いして、私が神様を顧みてやってるんだということなんです。人間が今どういう状態で陥ってるって、どうしてそうなったか、それでどうすればいいのか、それを知っておられる方、神様だけです。人間自身がわからないんです。哲学がわかんないんです。私たちどうやったらそれがわかるか、知ることができるかというと、神様に教えていただいて、今私たちもそれが理解できてるんです。私たちが他の人より頭が良くてでもないし、何かたくさん勉強したからでもありません。神様の恵みによって、神様が私たちに教えてくださいました。私たちに分からせてくださいました。たくさんの人が神様の御言葉に対しての慕い求めがあります。でさっきも言ったように、それを なぜ慕い求めてるの。私たち勉強なぜするのかというと、知りたいというそういう欲からしますね。またそのことによって自分が立派になりたい、人より立派になりたい、人を教える人になりたい、人から何か認められるような、そういう人になりたいから勉強するんです。それと同じく神様のことを、聖書のことをそういう目的で知ろうとするならば、それは決して神様のことを分かることできません。私が神様から言葉をいただく中で、聖なるものを汚れたものに与えてはならないという言葉があります。ね、書いてありますよね、聖書に。この言葉を誰に適用したらいいですか？私が人間なのに、あの人は汚いからあの人にはあげてもしょうがない、私が判断してやりますか？その神様の前で私は清いものですか、汚れたものですか？神様は決して失敗することありません。神様は私たちに騙されることありません。で、そこから一つの真理が分かりました。私は神の声が聞けない、私のうちにおられる聖霊様だけが神の声を聞いて、私がその方に伏しない限りは私は神の声を聞くことができないということで、私は汚れたものです。でも私のうちに住まう神様が聖なる 神様なんです。だから自分の中に天と地を分けるみたいに、神様と古き自分とを分けて、私が神様を分かるのではなく、知るのではなく、私の中におられる神様であられる御霊様が私になさせるままに、私はついていけばいいということで、私が分かって、私が理解して、私が考えて、私が納得して、そういうことではなくて、私の主人として、私の主としておられたその神様を、私の主として私が信頼すれば、主だと認めるならば、私が頭いいのが必要じゃなくて、私の主が神様だということを知ることが私に必要でした。私がその方に驚くべき何か立派なことを考えて助言して助けるんじゃなくて、私がその方に一つ一つ聞きながら、しなさいという通りに生きようとする、その心の姿勢を保つこと、守ること、それすらも守らせていただかなければダメでしょ。神の言葉通りに生きようとしないならば、決して罪は分かりません。私は他のイエス様信じない人より立派に全てやってるんでしょ。礼拝し、賛美し、祈り、奉仕し、また伝道し、全部やってます。だけど御霊に聞き従って生きるのか、その御霊様と私のその秩序、それがちゃんとなっているのか、それはその御霊様が何をおっしゃるにしても、私がそれに聞き従っていこう、私は聞きます、語ってください、またその御言葉通りに私になさせてまえと、私を本当に体を生きた生贄として神の御前に差し出して生きてるのか、その方が私にいつでも手を下して、いつどうしても私は大丈夫ですよ、その通りになさせてくださいということを私がしているのか、それが私の信仰生活の全てであって、私がたくさん知ってて、何かをたくさんできて、人はそういうことによって私を測るかもしれません。でも神様は違います。人々が、イエス様を信じている神の子供たちが、神の御言葉通りに自分が聞き従って生きられるんだということに確信がない人たちがいます。私はどうせやってもダメだった。自分がやったからダメだったでしょ。でも御霊様がおられるなら、御霊様が私たちを見捨てない限りは、私たちは必ず御霊様によってはできます。さあ、皆さんの中にイエス様おられますよね。イエス様の霊がおられますよね。霊なる神様、聖霊様おられますよね。どうしてわかります？御言葉通りに生きたとき分かります。私としては絶対できなかったこと、それができるようになったとき分かります。愛せない人が愛せたとき、その愛す心がずっと続くとき、神様をいつでも崇めてそこについていこうとする、その姿勢がずっと守られるときに、私が立派だ、そう思いません。神様がそうしてくださる御言葉通りに、私にイエス様についていくように、自分を捨てて、自分を否定してイエス様についていくように、その方が成してくださるということを 人の中からじゃなくて自分の中から体験するときに、私たちは何と言うのか、人が何と言っても私のうちにイエス様おられる御言葉が生きて働くと私たちが証しできる。今世の中に教会もたくさんあって、働き人もたくさんあって、信者もたくさんいます。でも本当に御言葉通りに生きる人、本当に私たちが生活の中でイエス様に聞き従って生きる人が必要じゃないですか。聖霊が望むとあなた方は力を受けます。そうすればあなた方はエルサレム、ユダ、サマリア、地の果てにまで出て何になりますか？イエス・キリストの証人になります。イエス・キリストが生きたように生きる、イエス・キリストが愛したように、私を愛したように人を愛することができる、私を許したように人を許すことができる、弟子たちの足洗ったように人を、兄弟姉妹を足洗うことができる。それは自然にできることなんですよ。イエス様が私より強かったらできるんです。さっきサタンより神様が強いから、罪の死の原理より御霊にある命の原理が上だから、強いから私たちをそこから罪から解放することができるんだ。神様がそうしたというんだから、私たちはそうされたんだということを言いました。それと同じく、私より御霊様が強かったら、私のうちにその御霊様がおられるならば、私たちは私たちの情欲の通りに、私たちがイエス様に聞き従わずに自分の勝手に生きたその生き方より、神様のこれが私の道なんだよ、こっちに来なさい、イエス様の導く、その導きがもっと強いでしょう。私とイエス様とどっちが強いですか？だったら誰でもイエス様が私より強いんだということだけ認めれば、人間誰でも御言葉を聞き従って生きられるんです。だけど私たちがイエス様が私のうちにいないみたいに思う、また私の情欲がイエス様より今強く働く、そうすればイエス様どうしますか？イエス様は黙って見ています。待っててくれ。で、私たちは結果的にどうするのか？罪を犯してしまうんです。自分の情欲によって歩んでしまう。で、その身をまた自分で刈り取るんです。これは一つの法則みたいなもので、誰であっても同じなんです。牧師であっても、新しい信者さんであっても、神についていけばついていける、御言葉通りに生きられる。誰でもどんなに知識がたくさんあって、今までどんなに神様についてきても、今この瞬間についていかなかったら今は罪を犯してしまう。それが私たちなんです。人間は自らは律法を守って、律法の要求に応じて生きることができません。ここに律法の要求が全うされるとありますけど、律法の要求というのは神様が私たちに死なさいという通りに生きるということでしょ。愛というのが律法の完成だと言いました。で、その愛は決して私に良くする人、私が気に入る人、私が愛する人、私が近づきたい人、私に益になるような、そういう計算ができる、そういう人じゃなくて、私を迫害し、私を呪い、私がそばにいるだけでも本当に嫌な、逃げたくなるような、無理を言う、そういう人たち、 それであっても私たちがイエス様が私にしたようにしなさい、ただそれだけなんです。私たちは犠牲になることではありません。なぜなら私たちはまず知っていただきましたから。そうでしょ。私たちはお互いに人を指さして指摘したり非難したりする資格誰も持っていません。会員の現場から女の人を連れてきてみんなが石を打とうとした時、イエス様はこの中で罪のない者が先石を打ちなさいと言いました。それは石を打たれるような罪であっても神様はさあ、あなたたちはどうなんだということで、私たちも善と悪を知る木の実を食べてますから、善悪を私たち知っています、測っています。でもその測りにかけられてる人はわかるけど、兄弟の目の治療はわかるけど、私たち自身の目の張りはわかりません。自分の心の中にどういうものを許されて、どういうものを神様が覆ってくださって、私が今生きてるのか私たちは忘れがちなんです。神様、私にどうしてこんなことを許すんですか、私にこんなことを神様するなんて。神様は人エコ引きして不公平で神様愛じゃないみたいに言うとき、私たちは自分が神様から本当にどういうものだったのに、どういう愛を受けたということを忘れてるからです。イエス様が私たちのために死なれたということを話しました。私たちの罪をあがなうために、私たち全ての罪を負ってくださって、さあ全ての人類の全ての罪は置いておいて、さあ自分、私の罪の私のためにイエス様が死んでくださいました。もし私が人のためにそうしたならば、私絶対忘れないはずです。いつも私は人にそうしてやったとそれを思ってるはずです。イエス様は私たちのために、イエス様がそうしてくださったことをなぜ言うのかというと、そのことによって私たちは罪許されて、罪から解放されてるから言ってくださってるんだ。そのことによって私たちを虜にして、お前にこれから私の言うこと聞けという、そういう独裁者なるために私たちに言ってるのでは決してありません。真理を知ることは私たちを自由にさせることであって、私たちが心から喜んで楽しく聖霊についていくんであって、私たちが無理やりに嫌々ながらイエス様言うから、もう神様言うからしょうがないわ、そういうことではないんです。私たちの信仰生活は感謝と喜びに満ちた、本当に神様は褒めたたえずにはいられない、そういう方だという、そういう感動と感激が常に中からこう湧き出るような、そういう信仰生活なんです。御霊様は私たちそれを与えてるんです。御霊様は私たちの中にあって、本当に泉のごとく、川のごとく、海のごとく、出ても出ても出ても溢れて出る、その神様に対しての感動があるわけです。愛に対して、恵みに対してあることなんです。罪が大きいところに恵みが増す、たくさん許されているものがたくさん神の愛を知ることができるし、また神様を愛することができる。私の嫁が私に、お母さんは本当に自分の目にはパーフェクトのように見えて、それで私お母さんみたいになりたいんですと言って、だけど私が本当に罪人の頭であって、罪に対して敏感だから恵みに対しても敏感であって、決して私が 立派じゃなくて、私ができたんじゃなくて、本当にどうしようもない私を顧みて、見捨てずに、嫌がらずに、忍耐を持って続けて続けて良くしてくださる神様で、さっきその神様が私のうちにおられることどうしてわかるか、その私が知ってもらったように人にすることができるようにしてくださる神様だから、じゃ私のうちにおられる神様を知るんです。そういう心を与えてそのようにしてくれる。体力が足りなくてできないのはあっても、心が足りなくてやりたくなくて人に尽くせないことがないように、痛む人が見れば、私が痛んでもあの人が痛くなくなったらいいと思うし、本当にあの人が良くなるためだったら私が何でもできたらいいと思う、そういう思い、私はどうせ生きてて、どうせ神様の恵みの中に本当に幸せに生きてて、それで神のところに戻ればいいだけの人生です。でも私が一日生きることによって、一回本当に息を吸うことによって誰かが良くなったらいいと思う、そういう思い、それは私が母として子に思う思いみたいなもんです。でその思いを神様が保たせてくださる。これは私が自分を今自慢しようとして言ってるんではありません。本当に不思議というか、なぜなら私自身が体力がないから、本当に朝起きるのも一つ動くのも自分の意欲としては、生きていたいとか動きたいとか何をしたいとかがないんです。だけども痛む人が見れば、苦しむ人がいれば、また寂しい人がいれば、イエス様信じてるのにも憂鬱になって、イエス様信じてるのにも自分が本当に落ち込んでて、イエス様信じてるのにも罪を繰り返して犯してる、そういう人を見れば、なんとかしてあげたい。神様はその人を完全に解放したのに、完全に贖い出したのに、完全に救ったのに、神の救いは完全なのに、イエス様は今力を持って、世の中のどんな力、どういう罪の力よりも強い愛の力を持って、命の力を持って私たちを愛させるのに、愛する対象をたくさん持った人は痛みもたくさんあるし、心配もたくさんあるかもしれませんけど、やっぱりそれは幸せです。本当に生きる力です。飛行機乗っても道端見ても、あの人たちが良くなってほしいという、そういう思い、決して私たちが持って生まれたそういう心じゃありません。私たちは自分が疲れたら全て面倒くさくなるんです。自分が痛くなったら人の痛みなんか見る余裕がないんです。私ゆうべからいろんな映画とかいろんなドラマとかテレビとかいろいろ見ながら、ずいぶんたくさんのことを思いました。今朝誰か秘密に撮ったということで、北朝鮮のあるそういう風景をテレビで流されました。命かけで撮ったということだったんですけど、大人たちが何かこう食べてて、一人の小敷の少年が立っていても、誰もその子に食べ物をあげる人いませんでした。みんな飢えてて、みんな自分の子供自分の家族を見ることも精一杯で、そこのそういう路宿して足とか全部指が切られて、そうやってる子供たちを椅子みたいに座り込んじゃって、そうやっても誰も何も言わないし、みんながただ自分で精一杯だということで解説しましたけど、人間って本当に自分が余裕がなかったら 周りが見えないんです。でも私たちの中におられる御霊様は、十字架の上にあっても彼らを許してくださいと見えることができる、そういう目を持ってるし力を持ってる方なんです。私たちが苦しいから、私たちが余裕がないから、私が痛いからじゃなくて、彼らがもっと心配になって、彼らの魂が本当に救われてほしい、癒されてほしい、良くなってほしいという思いが、私たちのうちにおられるイエス様の思いなんです。私たちにイエス様がおられるならば、その思いが私たちを捉えて当たり前なんです。私たちは私たちのためにイエス様を信じてるんじゃありません。信じるようにしてくださった恵みのゆえに私たちは今信じてるんです。その恵みは私たちから流されるために今私たちは生かされてるんです。流されるためには自分が満たされなければなりません。立法の要求が、愛が私たちに全うされる。さっきそれは幸せなことだと言いました。私たちが誰かを本気になって愛して、本気になって体張って、本気に自分の人生全部かけても、その魂を救いたいというその心を持つことは、私たちのうちに神様が生きておられる、そういう実感であり、それは感激であり、それは本当に幸いです。そうじゃなくて、安易に楽に生きてて皆さん幸せですか？私たち人間の生きる幸せというのは、生きる意味にあります。生きる目的であります。私たちは今神の人として世に遣わされて、人々の救いのために神様が神の心を持って、神の力を持って用いようとして、私たちの中にその方が住まわっている。私たち自身は何もなくてもいいです。大したものじゃないし、いえ、本当に世にあっては泣きに等しい弱いものであり、愚かなものであり、蔑まれるそういうものであっても、肉体は誇るもの何一つなくても、神様がおられて心を与える、人を愛する心を与え、人の救いに対する心を与え、その人のためにイエス様がしたようにしたいという心を与え、またそれができるように続けて続けて働いてくださいます。私たちの中にはその神様がおられます。その神様の愛があって、その神様の心があって、その力があります。信じますか？で、それいつやります？来年から、明日から。聖霊様、明日から来てくださいますか？今おられますよね。今私たちが、私たちの生活の中から、私たちが目の周りに、私たち身の周りにいる、私たちの周りのみんなは神の愛される人なんです。神の愛の対象であり、救いの対象なんです。救われた人たちならば、私たちイエス・キリストにあって一つになって、家族になった兄弟姉妹なんです。本当に家族だと思いますか？私、祈りの家での生活は、家族じゃない人たちを家族のように一緒になって生活する、そういう生活です。家族じゃないのに家族だと思って生活するための、そういう壁を崩すというか、それも本当に神様に取り扱われながら、日々自分の罪を見ながら 砕かれながら自分を否定しながらできることなんです。だけどそこで本当に困ったことが一つあります。相手が家族だと家族の輪の中に入ってくれることはこれ代わりにできないということなんです。昔私が姑と一緒に生活しました。お母さんに、私たち3食一緒に食べられなかったらみんな一緒に2食食べて一緒に生活しましょうと言って、お母さん一緒に生活したんです。だけどお母さんいつも東京に戻りたいんです。私たち郡山に住んでたのに、私たちいくら家族家族と言ってもお母さんの頭の中には長男と長男の子供たちが孫です。お母さんに一番私が苦しかったのは家族だと思ってくれないことでした。で、私が今アメリカでも一番苦しい思いするのはそれなんです。その人のためにその子のために本当に何でもしたいと思ってても本人は迷惑です。私は私です。触るなっていうようなことだったら神様どう思うでしょうか。その時に私神様のことをたくさん思います。私たちが神様にそうしてる、私が神様にそうしてる、まさにそうだということです。神は私たちのために惜しむこと一つもありません。一人子を与えるほどに愛してくださったから、神様は美味しい、私たちに必要なもの、良いものなら何でも与えたい神様だし、また備えておられて時にかなって必ず与える神様なんです。だけど私はその神様本当に父だと思い、本当に良い神だと信じて、私はその神様本当にいつでも心オープンにして私の部屋に入れるのか、私の生活の中に入れるのか、私はその神様の愛によって本当に神に喜ばれる罪を犯さない、そういう人生を送りたいと本当に願うのか。願ったらできます。願わないからできないです。私たちのうちにおられる聖霊様は罪を犯させることは決してありません。罪の力より聖霊様の力が強いと皆さん信じるならば、聖霊について歩んでください。聖霊について歩むのに道間違っちゃって罪を犯しちゃった、そしたら神様捨てていいです。私たちを罪を犯すように導く神様だったらそれは神様じゃありません。イエス様はついてきなさいと言います。御霊様もついてきなさいと言います。私たちの願いは神の願いとは逆らってます。ついてきなさいというのについていかなくて、神様が私を罪から全く救えない無力な方のように思う私たちは何者でしょう。さっき言いました、神の救いは完全です。私たち罪を犯さずに生きられるように神様はしてくださいます。私たちが忘れて、私たちが自分の情欲についていっちゃうから罪を犯すんだって、神様の責任はありません。でも私たちは今日も救いの時、恵みの日です。今日もその神様がおられるから私たちは戻ることができ、また聖霊についていくことができます。今日もイエス様はおられます。今日も御霊様おられます。今日もついていく一歩が踏み出せるチャンスがあるんです。明日からにしないでください。お祈りします。愛する天皇お父様、肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たち、本当にそういう私たちとしてくださったことを心からありがとうございます。本当にその恵みを私たちが無駄にせず、本当に神様の喜ばれるそういう歩みを毎日毎日一歩一歩、信仰から信仰へと歩めるように、 神様、どうか私たちを治めてください。さらに深い恵みの中にいられるように導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。